月報一ヶ谷の最新号も皆さん手にされたでしょうか。先週完成し、そして今週皆さんのお手元にメールボックスの中に入っていたかと思います。今回が370号と記されていました。370号で月、これ月報ですから、ということは30年以上にわたってこの一貫教会の文書伝道が続けられているということになります。で、オフィスの棚の中には、書棚の中には過去の月報がございまして、時々それを取り出しては皆さんの記事を読ませていただきますけれども、私にとって一番やはり面白いのは皆さん方の証し、どうしてキリスト教に入信したのか、そのきっかけ、あるいはこの洗礼を受けるに至った出来事、そういった皆さんの証しが一番興味深いのであります。多分皆さんもそうじゃないか、ないでしょうか。で、それを読みますと、まあ、当然のことなんですけど、イエス様との出会いに至るまで人にはそれぞれいろんな道があるんだなということがわかります。教会に初めて行くきっかけっていうのは案外ひょんなことだったりするんですけれども、その後洗礼に至るまでには皆さんいろいろ悩んだり、あるいは考えたり、そういったところが共通して、書いてあります。で、やがて受洗を決意して、これから主イエスを信じて共に生きていくんだという意気込みですとか、あるいは期待、そしてその中に、まあ、秘めた喜びとでも言うんでしょうか、そういったものが証しの中にやはり共通してこう見つかってくるのです。それを読んで思うのは、改めて洗礼あるいは献身というこの神様の出来事が私どもにとって人生の大きな節目になっているということを実感するのです。そしてもう一つ、証しの中に共通していることがあります。それは、まあ一言で言うとですね、イエス様どうぞこれからよろしくお願いいたします、まあこういう気持ちが証しの中にあるんですね。ここからどういう人生が始まっていくのかは見当もつかない、だからイエス様よろしくお導きくださいませ、そういう声が証しの中で聞けるんであります。洗礼を受けてクリスチャンになっても、やっぱりいろんな試練に出くわすだろうし、悩みだってある。で、神様によって救われるということは、自分の人生の中から嫌なことが全部どいていってくれるということではない。だけれども、まあいろんな試練とくぐり抜けていきますから、神様どうかそういった時は私を助けてください、よろしくお願いします、こういう、まあ、祈りですね。これがこの月報一ヶ谷の証しの中に共通して伝わってくるんです。向こう岸へ渡ろう、イエス様のこの号令とともに弟子たち、そして人々は船に乗り込みました。イエス様との船出です。船出、洗礼あるいは献身を受けた人たちがイエス様の招きに応えて、これから信仰の旅路を始める、信仰の船旅を始める、そういう様子が 今日の福音書の中にそのまま絵になっているなとこう思うわけであります。向こう岸へ行こう、向こう岸っていう、だからどこっていうのははっきりわからない、地名を言ってくれればまだ見当もつくかもしれないけど、向こう岸に行こう、これしかイエス様はおっしゃらなかった。どこへ行くかわからない、でもイエス様がそういうふうにおっしゃるんだから私はどこへでもついていきます。そんなこの私たちの共通した思いがここから見えてまいります。そして嵐が起きました。一応滑り出しは順調でしたが、やがて風向きが変わってしまったのであります。大丈夫だろうか、そんな言い知れぬ不安が弟子たちを襲うんであります。こういう時こそ頼りになるはずのイエス様なんですけれども、すっかり寝込んでしまっていて何もしてくれない。嵐に見舞われている時こそ起きていてしっかりと私を指導してほしいのに、肝心な時に何もしてくださらない。なんでこんな時にぐうぐう寝てなんかいられるんだろうかとだんだん腹さえ立ってくる。いざという時何の役にも立たないじゃないか。向こう岸へ渡ろうなんて威勢よく言うもんだから一緒についてきたけれど、なんだこんなことだったらついてくるんじゃなかったな、そんな思いが心をよぎる。今日のこの出来事がこうして聖書に書いてあることを私は素直によかったなぁと思うんです。肝心な時にイエス様がいない、このようにこの私どもクリスチャンが思ってしまうのは、これはひょっとしたら自分の信仰が弱いから、だからイエス様は信仰の弱い私に何もしてくださらないんだなんていうひがみ根性に陥りがちですけど、そのように結論付ける必要はないんであります。何もしてくださらないイエス様への苛立ちというのは私が感じるだけじゃなくて、やっぱり聖書にも書いてあるんだな、弟子たちもこれを経験したんだな、そういうことを今日の福音書から私たちは教えられる。ですからこの出来事がこうして聖書に記録されていてよかったなというふうに思うんです。洗礼を受けた時の喜びあるいは感動がずっとそのまま一生涯続いていってくれたらいいけれど、そうはいかない。嵐はやっぱり時に起こるんです。辛いことがあると寝てばかりいて何のアクションも取ってくれないイエス様に対してついつい愚痴をこぼしたくなるのが私たち。ただ愚痴とは言いましても、このイエス様にこう愚痴をこぼす、あるいは祈りの中で立てついて文句を言うということ、まあこれは褒められたことではないでしょうが、私は決して悪いことだとも思わないんです。実際今日の福音書を見ても弟子たちはぐっすりと寝込んでいるイエス様に向かって叫んだんです。声を荒げたんであります。イエス様、私たちが溺れても構わないんですかというふうに、波音にも負けないぐらいの大きな声で耳元で怒鳴ったでしょうね。でその結果イエス様は起き上がってアクションを起こしてくれたわけですから、結局はこの訴えが、この私どもの弟子たちの声が聞いたのであります。聞き目があったんであります。嵐の中で叫び願い求めたのが良かったんですね。でこの時に声の大きさとか表現の仕方とかそういうことは関係なく、このようにして主に 心を向ける祈るということ、これは私どもクリスチャンが授かった神様に助けを求めるためのとっても有効な手段なのであります。あるいは今度逆の場合を考えてみたいんですが、皆さんが調子がいい時、順調だなって思っている時どうでしょうか。そういう時って案外神様のことがすっかり頭から消えてしまっていないでしょうか。このところうまくいっている、これは先週1週間俺頑張ったからな、努力した甲斐があったな、この調子で来週も頑張るぞみたいな、ここには神様全然出てこないですね。神様が共にいてくださって、向こう岸に一緒に行くぞというふうに言ってくださったからこそ今調子がいいのに、そのことをからっきし忘れてしまって、成功は自分が掴み取った、こう自負したり、心の中でしめしめほくそ笑んだり、本当はそういう時こそ心から神様に感謝を捧げたいですね。神様に感謝を捧げることで私たちはもう一度謙虚になれます。この神様への感謝があるかないかがおそらく私どもの生き方を、人生を大きく左右してまいります。信仰生活とは何か嬉しいことや楽しいことがあったとき、それを心から喜ぶと同時にその喜びを神様にも表していく、感謝という形で表していくということでございます。数年前の機関誌ルーテルを思い出すんですけれども、私より年は上なんですけれども、上海出身のホアン・ダーウェイという先生、皆さんも多くの方ご存知かと思います。ホアン先生が機関誌ルーテルの中に私の愛称聖句で記事を書いておられたのを思い出すんです。詩編の121編をホアン先生はそこで引用しておられました。詩編121編のこういう一節、あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに、あなたがいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるようにとこしえに。中国から日本に留学をするとき、地元上海の教会の牧師先生から送られた御言葉がこの詩編の121編だったそうです。日本という未知の国で新しい生活を始めるとき、先生は中国大陸から日本へ渡ってこられた、そのときこの御言葉が深く心に刻まれたとおっしゃっています。あなたが出で立つのも帰るのも主が見守ってくださる、今もそしてとこしえに。そこで先生はこのように言っていらっしゃいます。神様に守られたと言っても、私の希望通りに全てが進んだわけではありません。むしろ辛いことをたくさん経験しました。牧師になってからも辛いことがいろいろあった。イエス様が眠っていて困ったな、何にも答えてくださらない、そう思われたこともあったでしょう。あるいは順調にこう調子よく仕事ができていた時には、 ひょっとしたらホアン先生もイエス様のことが頭から消えてしまっていて気づかなかったという場合もあったかもしれません。しかしホアン先生はこのようにおっしゃいます。それにもかかわらず神様は確実に私を守り導いてくださった。こういう証こそ私どもが最も聞きたいメッセージではないでしょうか。もう一方ルーテル教会の牧師のコメントをご紹介したいと思いますが、皆さん多くの方ご存知の引退牧師の郭修一先生が聖書研究の中で書いておられた言葉です。郭先生は神学校でもカウンセリングをずっと教えてこられたカウンセリングのプロでもありますが、詩編の解説の中で信仰を持つということについて書かれた一言、人はいろいろな願いを持つものです。その願いが叶うように私たちは計画を練り努力を惜しみません。しかし思い通りにならないことも多いのではないでしょうか。信仰は私を超えた思いが私を包むことを教えるものです。この最後のフレーズ、信仰は私を超えた思いが私を包むことを教える、この言葉にどうぞ注目をしてみてください。なかなか思い通りにならないのが私たちの人生。それは私の思いの他にもう一つ大きな思いがあって、私の思いとか気持ちとか意志とかはその大きな思いにすっぽりと包まれているということをおっしゃっています。だから自分の思い通りに全てがならないことは当然なんだ。今その大きなもう一つの思いというのが私たちに向こう岸へ渡ろうというふうに告げている。そうです、そもそも向こう岸に渡ろうと言い出したのはイエス様が言ったですね。だからイエス様が弟子たちを嵐の中に呼び込んだというふうに言ってもいいわけであります。嵐はその中でこの大きな思いの中で起こっただけのこと。それにしても嵐の中でグースが眠るイエス様の姿というのは一体何でしょうか。弟子たちの心は騒ぐんです。先生溺れても構わないんですか。神様私は今途方に暮れています。どうしたらいいか分かんないんです。どうぞお答えください。私の悩みは問題はこんなにも大きいんです。それなのにあなたはなぜ何も答えてくださらないのですか。沈黙の神への悲痛な叫び声、遠藤周作の小説沈黙のテーマであります。十字架の上から叫び声を上げた長崎のキリシタン殉教者たち、しかし神様はその時何もしてくださらなかった。ただ沈黙を保ったままだった。この十字架の上の悲痛な叫び声はキリシタンたちだけではありません。ゴルゴタの丘の上でイエス様ご自身がやっぱり叫びました。レマエリエリレマサバクタニ、我が主よ我が主よなぜ私をお見捨てになったのですか。しかし神様は沈黙をしていました。弟子たちの声にやがてイエス様は目を覚まします。その反応たるやまるで寝起きの悪い人のよう、 黙れ静まれって突然こう怒鳴り散らす、湖に向かって怒鳴り散らす。そしてやおらこの弟子たちの方を振り向くと、君たちは何を一体怖がっているんだ、まだ信じないのかと叱り飛ばす。心地よい眠りをこう妨害された人みたいですね。ガリラヤ湖のこの水面が波立っていようと、あるいはないでいようと、そんなことは大したことはないではないか、恐れるようなことではないんだ。イエスのこの弟子たちに向けた荒々しい言葉から聞こえてくるのはそのようなメッセージであります。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ぶイエスの姿は、私たちと同じく沈黙する神様に不満をぶつけたイエスの声であります。けれども今日の福音書に出てくる湖の上で、君たちは一体何を怖がっているんだと弟子たちを叱り飛ばした時のイエスは、この世界すべてを支配しているのは主なる神様なんだよ、その神ご自身以外に一体何を私たちを恐れることがあるんだい、このように語りかける、神様を知り尽くしているイエスの言葉であります。今日の旧約聖書に出てまいりましたヨブ、神様の前に極めて正しい信仰深い人でありました。それにもかかわらずヨブは人生の辛酸をことごとく舐めることになる。持っていた富も家族も健康も全て奪い取られてしまう。ヨブはこの不条理に納得がいかない。なぜ真面目に真っ当な人生を送っている私がこんなひどい目にあって、いい加減に横島な生き方をしている者がこの世にはびこるのか、なぜ神様はそういう不条理をお許しになるのか。今日の旧約聖書はそういうヨブに対する神様の答えです。神は言いました、私が大地を据えた時お前はどこにいたか、知っていたというなら理解していることを言ってみよう。誰がその広がりを定めたかを知っているのか、誰がその上に計り縄を張ったのか。私は密雲をその着物とし、濃霧をその産着としてまとわせた。この各先生の言葉で言うところの私を包み込むもう一つの思い、その大きな大きなもう一つの思い、そのスケールをこのヨブの旧約の言葉の中から見ることができます。その大きな包み込んでくださる神が地上でこそこそうごめく私どもに命を与え、そして守り愛しておられるのです。眠りふけるイエス様、それは神様が私たちを包み込んでおられる大きな命なんだということを示しています。湖を叱りつけるイエス様、神が自然を作り、そしてこの自然を治めておられる神なんだということを示しています。イエスはそのことを知っていたのであります。弟子たちを叱りし飛ばす厳しいイエスの口調、それはまさしく父なる神の力とそして愛が私たちにも語り示されたのであります。お祈りいたします。 愛する主よ、荒れ狂う湖の上で静かに眠るイエス様は、あなたの大きな命に包み込まれている安心を私たちに示し、そして湖に対して叱りつけるイエス様は、主よ、あなたが自然も全てをすべ収めていることを今日示してくださいました。どうぞこの主なる神に私どもの生涯も委ねて日々生きていけますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。